그렇죠.
그래서 요건 좀, 아, 그럼, 아, 거리가 많이 된다니까요? 아, 그거 쉬어요.
これから歌う歌はですね、お年寄り向きです。若い人は取り残されます。いつもと反対。私たちは日本という国に生まれ育って、日本の文化や日本の歴史とかね、そういうものの中で生まれてきました。その文化や日本の歴史とか文化ね、その中に福音が種まかれて芽生って成長したのが私たちですよね。だからその文化とかそういうものは全て、捨ててしまうんじゃなくて、そこを通って福音の花を咲かせるということをね、私前から思ってるんですよ。お年寄りの方いらっしゃいますかね。応援をよろしくお願いします。若い人はちょっと取り残されるよ。近江の海をね、さぬきの海とこう変えましてね、もう素晴らしい尺八を吹いてくださる、ただ、インコじゃない、あのカズイクさんとインコさんねって言われたんで、そっちが覚えてた。これ一緒にできることをとても嬉しく思ってます。
どっちも言うとってください。ありがしますん、ね、で
打ち合わせ。 めくる波の空と仰ぐその目はとこしえの御国を思う一筋の道ははるか永遠の命、あわがふるさと帰る港。尺八の音いいですね。
いいか特に
白雲の城、氷川きよしの曲をちょっと借りてこれ私ね、家内が市民病院に入院してた時にですね、琵琶湖のそばから病院まで洗濯物を持ったりして行き来してる時にふと与えられた歌詞、これは近江の水というなあれですけども、こっちはさぬきの海に変えましたけども、あんまりこんなん私作ったことないんですけど、そうすると与えられたの言葉がなとするすると、それでなんかいい曲ないかなと言ったら氷川きよしの歌ぴったりぴったっときたどうですかね、あのサンビリーダーの方すいません、あの全然ね、あの若いものをちょっと若い人を取り残したみたいですいませんでした、やっぱり日本人の心と聖書の福音真理はねピタッと合うんですよね。そこを狙いたいよ、アメリカの宗教違うんやと、私たちは世界的なね、そして神様はこの日本の国を愛しておられる、日本人をこのように作られたのは神様、このような私たち日本民族って言ったら悪いんですけど、この他の国はどうでもいいんじゃなくて、私たちは私たちに与えられた文化や歴史がある、それをねやっぱり大切にしながら福音を、明かししていきたいというのが私の思いです。あとついてくださる方は出てきたら嬉しいですけどこれでおしまいみたいな、はい、今日は、皆さんと御言葉を分かち合わせていただくのが今日2回目なんですね。今日の証しされた方初めてだと言われましたけど、私は今日2回目、今日のお話は、まだ聖書の箇所を、内緒にしております、皆さんに先に聖書を開けてもらうとね都合が悪いもんですから、ちょっと聖書は後に回してお話を先に聞いていただくと、その方がね、聖書なんて書いてあるんやろうってこう見たくなるんですよ。そういうふうに持っていこうとしております。これから聖書のお話読んでいただきますけども、もう最初からね、結論から先行きますね。このお話でイエス様が求めておられる信仰とはどういうものかって、このお話の中にとってもわかりやすく書いてある。信仰とはどういうものかについて神学的に難しい言葉で説明してないんですよ。聖書はわかりやすいお話の中で信仰とはどういうものかを見せている。見てみたいですか？わかりやすいんですよ。それから最後に結論として申し上げたいことは、 量子の国から神の国というテーマです。ほう、はい、それでは今日またいつものように上手な方に読んでいただきます。よろしくお願いします。
その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われました。そこで弟子たちは群衆を後にし、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出しました。他の船も一緒でした。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでした。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられました。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言いました。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、静まれと言われました。すると風は止み、すっかり凪になりました。イエスは言われました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言いました。
はい、ありがとうございました。皆さん今聖書を読まないでお話を聞いていただきましたが、今場面覚えていますか。どういう光景だったか、どういう場面に皆さんは印象が残ったでしょうか。今場面で覚えている場面分かりますか。ありますか。はい、一つでいいんですよ。場面一つだけでも。はい、湖があって、船があって、嵐があった。そこに突然それが静まったということですね。たったそれだけの短いお話ですが、ここには不思議な神様のメッセージが発信されています。それを受け取り聞き取るのが私たちの役目ですね。聖書は短い話だからといってね、もう簡単と思ったら大間違いです短く書いてあるんですよね。間がね抜けてるんですけど、あとは自分で調べ探してください。自分で気づいてください。自分で分かります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見出す。門を叩けば開かれると。だから探す人は見つけるんです。そういうようになってるんですよ。面白いですね。で、何も面白くないよって思ってる方もいらっしゃると思いますけども、ここで突然ね、思いがけない嵐に遭うことになったんですけども、このそもそもね、船に乗って向こう岸に行こうと誰が言い出したんでしたっけ。誰が。あ、イエス様でした。イエス様が言い出して、言い出しっぺですね。大体イエス様が言い出しっぺが多いんですが、これ皆さん大事なところですよ。で、みんな出て行った。これ大体何時頃でした、出発したの。あ、時間書いてなかったけど何か書いてありました。夕方頃ですね。日が暮れかかっている頃に彼らは船を出しました。じゃあ嵐になったんですよね。すごい。これ何時頃でした。はい、夕方に出たんで、嵐になってきたのはだいぶもう暗くなっていた夜ですよね。はい、場面は夜です。街灯とかないですよね。真っ暗です。そして嵐になったんですね。大体わかりますか、光景が、状況が。はい、これ 波をかぶって船がねもうと大変な状況になってきましたが、その時イエスは何をしてました？どこで何？その船に一緒に乗ってました、弟子たちと。どこで何をしてましたか？どこで何してた？
寝てた。
寝てた？寝てたんですよね。え、どの辺に寝とったんでしょう？船の前の方ですか、後ろの方ですかね。船の船ってこないだってね、前ですか後ろですか。
後ろ、
後ろ。やっぱり聖書を読んでる、聖書に友の方にって書いてあるんですね。私は友って言ったらね、前の方かと思ってたんですよね。後ろですね。船尾の方です。船尾の方だと水はどうでしょうね。船に水入ってきてたんですよ、チャブチャブ。船尾は水あんまりかからなかったですか。いや、お尻あたりも濡れてたんやな、多分。船尾やからですよね。低くなってる方に水が流れるから。はい、わかりやすいですね、この話は。神学的な話してないですよ、私今。はい、そのイエスが眠ってたんですけども、目を覚ましたんですよね。それは風の音とか波の音で目が覚めたんでしたか。なんで目覚ました。弟子たちの叫ぶ声を聞いてイエスは目を覚ましましたですね。どんな叫ぶ声だったんでしょうか。弟子たちが、これは口語訳ですけども、先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思わないのですかと言ったんですよ。これで目が覚めたイエス様。皆さんがこの弟子の一人だったらね、こんなこと言います？私たち溺れ死にそうになるのに何とも思わないんですかって。これはまああんまり考えて言った言葉じゃないですよね。もう思わず出てしまったような彼らの本音が出てますよね。これ本音が。それで一番最後に弟子たちが、波や風が静まったんですよね。黙れ静まれて、あ、黙れ静まれってイエス様が言った時、弟子たちはびっくりしたと思うんですよ。なんで？お前らは黙れ静まれって言われたと思って、ああ私たち言った、波や風に言った、あ、自分に言われたかと思ったってびくっとしたかと思うんで、ね、黙れ静まれ言われて弟子たちも黙ったと思いますけども、波や風が静かになったんですよね。聖書って面白いですね。これ私今聖書研究してないですよ。場面を想像してるんですよ。そこにいるかのように場面を想像してるんです。一番最後に弟子たちが言った言葉は、互いに顔を見合わせて言ったんです。この方は一体誰だろう。今日のテーマはこの方は誰だろうというテーマですけども、この方は一体誰やろうって、誰やろうって、今までイエス様に従って弟子として従ってきて、お話も聞いたり癒しの現場も見たりしてきたのに、改めてこの方は誰やろうって言ったんですよ。ほう、面白いですね。はい、このね短い話の中にとっても大切なことが教えられています。聞いてみたいですか。はい、ありがとうございますはい、それじゃあ聖書を開けていただきます。聖書はマルコには福音書ですね、4章です。35節からです。ここで聖書を開けると皆さん真剣に開けてくれるじゃないですか。もう前向きに開けてくれるんですね。普段は自動的に開けてますけど、今日は自分から進んで開けて、なんだろう本当にそう書いてあるかなって思い、これがいいんですよね。これが、はい、それではね、さらに突っ込んでいきたいと思います。この話、 先生、私たちが溺れ死んでも構わないんですかと言ったこの弟子たちの気持ち、想像してください。皆さん、なんでそういう言い方したんですか。イエス様は波や風がひどいから何とかして助けてくださいとか言わなかったんですね。私たちが溺れ死んでも構わんのですかって、これって言い方なんかこう感じるものありませんか。この言い方に私はねちょっとひねくれたところあるんですよね。でこういうの好きなんですよ、こういう言葉。はあ、ひねくれてるなだいぶあんまり素直な言い方じゃないなこれはって、こういうふうに思うからね。私は何を思うかって言ったらね、皆さんに本当は聞きたいんだけど、ちょっと人数多すぎて無理やから、私はどう思うかって言ったら、弟子たちは怒ってるなと、こんなとこ誰が連れてきたんやと、だいたい夜中に、今日はあんまりね嵐が来そうやと思ってたんやけど、向こう岸に行こうって言うから仕方なし出たんやけど、その結果こうなった。責任者出てこいと教会でもね、私長い間40数年牧師しましたから、教会でなんか問題があるとね、責任者誰やとこういうことなんですよ。小学校で問題起こったら校長は誰やと大体そういう話ですね。ここでも問題起こったら、ね、責任者誰やと、言い出したのは誰やと、こういう気持ち、口で言ってないけども気持ち伝わってきません。なんか溺れ死んでも構わんのですか言ってるんですこれはあんたが言われたから出てきたんです、責任取ってよと言ってるような感じが聞こえるんですけど、皆さんは違いますかね、ひぬけれてますかね私そういうふうに取れるんですよ。そう取るとなんか弟子たちのことが身近に感じられてくるはい、それで質問です。ここでイエスは本当に寝とったんでしょうか、寝たふりしとったんでしょうか。今日の先任者の奉仕者の礼拝でこの質問しました。ある人は本当に寝てたって言いました。ある人は寝たふりをしてたって言いました意見が分かれたんですよ。皆さんはどうでしょうか。本当に寝てたのか寝たふりしてたのか、薄目を開けてたのか面白いですね、こういう想像するの。私こんな大好きなんですよ、霊的な深い心理よりもこっちの方が面白い。薄目開けてたかな、本当に寝てたのか。昨日なんか仮用であの上でだいぶ寝てたみたいですね。たくさん20人ぐらいが寝てたそうですけど、まあみんな本当に寝とったでしょうね多分薄目を開けてた人はあんまりおらんかったと思うんですけど、この嵐の船の中でぐっすり寝とったんでしょうか。私はねもうベッドのあるふわふわな布団の中でね、なかなか眠れん時もあるんですが、寝つけない時もあるし、夜中に目が覚めたりすることもある。イエス様はちょっとお尻の方に水が入ってきてる、そこで船の友の方で眠っとった。不思議な方ですね。キリスト教の教祖は船の中で寝とるんや、どう思いますこの 寝たふりをしてたか寝てたか別として、このイエス様の姿と弟子たちが慌てて怖がって騒いでる姿は対照的ですね。対照的。あの先生前回ずっと前に話したのは、イエス様を中心に2人の強盗が対照的でしたね。ここも弟子たちとイエス様の姿は同じ船の中ですけど、同じ時ですけども対照的です。こんなに違うのかと思うほど 対照的です。不思議ですね。今日の賛美もね、私は後ろを見てないか分からんけど、賛美の時踊ってる人もおった、じっとしてる人もおった、対照的ですね。いろいろあっていいんですよだけどいろいろあるんですよ、比べてみたら違いがね。この同じ場所でイエス様と弟子たちが対照的だということに皆さん気づいておられると思います。ここがこのお話のとっても大切なところ。はい、黙れ静まれって言った時に、波や風が静まった時に、ここに未信者の方がいたら、初めて聖書を読んだ方がいたら、やっぱり聖書も神話やと、これは作り話やと、こう思うんじゃないかと思うんですよ。で、全然問題ないですよ、そう思ってもらって。そういうような話ですから。なんで風に耳があってイエスの言った声が聞こえた。風に耳ありとか言うけどね、あ、壁に壁やったんだ、壁いつもあの間違ったら注意してくれる方がいらっしゃるんです壁、風に耳ありますかね、あれ聞こえたの。これおかしいと思うのがね、未信者の人でクリスチャンはおかしいと思わない おかしいと思わない方がおかしいこれはおかしいですよ。風がイエスの声を聞いて黙って静まったと、おかしいやんこれおかしいと思わないしかし不思議ですね。クリスチャンのみんなこれスッと読んでね、おかしいと思わない。未信者の方がおかしいと思う。まあっちがまともやん、やっぱりここで未信者の人が来たら、私それ一生懸命言うんですわ、時間取るね。そこで仲間に入れてあげるためには、向こうの立場に立ってあげることが必要だと思う。はい、何の話でしたかね。これは童話やね、作り話ではないんですよね。ですけども、まあこれはそれはそのままにしといて、ね、先に行きます。イエス様はここで、口語訳聖書ですけど、私はなぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われたんですけども、信じないのかと弟子たちにイエス様が言われたということは、イエス様は弟子たちに信仰を求めてます。どういう信仰を求めてあるんでしょうか。ここで何を信じると言ってるんでしょうか。こんな状況ですよ、波風が吹き荒れて船が沈みそうになっている、この状況で何を信じると言ってるの。イエス様、キリスト教ってそういう宗教でしょうか。何を信じるの。私はこの話の中で一番大切なところこれだと思います。何を信じるのかって。信仰信仰言うけど、あなたたちは信仰言うけど何を信じてるんやと言われたとき、私たちクリスチャンは答えなければなりません。私は信じているのはこれです。神学的に難しい話する必要はない。相手に分かるように聖書はそういうように書かれているから。じゃあ何を信じるのかで、私はここで3つ挙げたいと思います。本当は皆さんと話し合っていく時間を持ちたいんですけども、今日はできませんから3つ挙げます。まず第一に、弟子たちが信じてほしいとイエス様が求めているのは、私がここにいるよと、私が共にいるよと、これ信じてほしいんですよね。まあ目に見えるから本当は信じないといかんなんですけど、弟子たちは嵐や風や波のことでもういっぱいいっぱいになっているので、イエス様がそこにいることよりもこっちに聞い取られているわけです。だから信じるとは何を信じるの。イエス様が共におられるということを信じる。お、簡単ね、難しくない、簡単ですね。あ、イエス様は共におられるということを信じる、これ信仰なんです。二つ目に何を信じるか、向こう岸に行こうと言った人は誰でしたか。 イエス様です。言った人は自分の言葉に責任を取られる方、それはイエス様だと信じる。イエス様はご自分が言った言葉に責任を取ってくださる方だと信じる。きっと私たちは向こう岸に行くんや。イエス様が言ったんやから向こう岸に行くんや、行けるんだと信じる信仰。はい、信じるというのはその人の言った言葉を信じるということはその人を信じること。私は家内が何か言ったらね、信じる。それは家内を信じてるから。家内を信じてるのに言ってることを、いやいや私はそう、あなたのこと信用できんとか言ってたら家内を信じてないことになるわけで、同じことですね。イエス様を信じるということはイエス様の言ってる言葉を信じる、言ってる言葉を信じるということはイエス様を信じる。難しくないね、信仰。簡単、優しい。最後にもう一つあります。信じるとは、船の中でただ共にいるだけじゃなく、この嵐の中で、波が船に打ち寄せてくる中で眠っておられるイエス様を信じる。これは難しいですけどね。共におられるイエス様ですけども、この状況の中で眠っておられるイエス様を信じる、その信仰は、その信仰をイエス様は求めてるんですよね、私たちに。ほう、難しい神学的なことやねんよ、これは。はい、信仰とはイエス様が共におられることを信じます。信仰とはイエス様の言われた言葉を信じます。信仰とはこの状況で、こんな大変な状況で眠っておられるイエス様を信じる信仰、これ信仰です。この信仰をイエス様は弟子たちに求めておられるわけです。それでですね、先ほど言った言葉を覚えている方は覚えているでしょう。変なこと言いましたね、私。あ、その前にですね、最後に一体この方は誰だろうって弟子たちは言いました。なんだか弟子たちは頭悪いんでしょうか。ずっとイエス様の後をついて従ってきて、お話も聞いたり、病気が癒されたりする奇跡も目の当たりに目撃していながら、この方は一体誰だろうと今更言ってます。彼は頭悪いんです。私も聖書を読み始めてもう70年近くなんですよ。もうすぐ70年近くなる。いまだにわからないところたくさんあります。しかしもう最近はね、わからないところも関係ないと思ってんね。わかるのはイエス様がわかればいい。イエス様を知ったらいい。イエス様のことがわかればいいと思ってますので、そう、横に触れたりしなくなってきた。イエス様さえわかればいいんですよ。この聖書は私について証しをしているとイエス様は言ってるんですね。それなのにあなた方は命を得るため私のもとに来ようとしないと言ってます。だからこの聖書はイエス様がどういう方かとか、これが中心なんだよね。だから他のことね、もう分かんでもいいんですよ。ごめん、極端なこと言って、勉強してください。やっぱりいろいろ勉強せないといけないことありますから、それはやめないでいいです。しかし目標、焦点となっているところをずらしてはいけません。ボケたらいかんのよ。焦点がボケたらぼやって焦点はイエス・キリストという方。これが聖書の中心テーマ、中心なんで、そこ外したらあかんない。そこ外して聖書を練るのはユダヤ人ですよね。はい、この聖書はイエス様について証ししていると自分でイエス様が言っておられる。このイエス様は一体誰なのか、これね、私依然としてね、未だにこの方は一体誰だろうかって私未だに思うんです。 分かったと思ったイエス様がね、ここ見たら分からんようになるんですよ。で、分かってた分かってたと思ったら別のとこ見たらね、あれ分からんようになる。いろんな角度からイエス様が見れるようになってん、聖書は。一面でなくて、後ろから前からいろんな、上から下からいろんな角度からイエス様のことを聖書は紹介しているので、分かったと思ったら分かってなかったと。あら、分かったと思ったら分かってなかった。ごめんなさい、牧師がね、聖書イエス様のことまだ分かってないんですが、あんまり言えないんでね、言ってこなかったんですけども、正直言えばあんまり分かってなかった。弟子たちも分かったつもりでいたイエス様が分からなくなったんですよ、この時。それでこの方は一体誰だろうって言ってるわけ。この話面白いですね。とってもね、短いけども深いんですわ。それで先ほど言いました、漁師の国と神の国とね、なんで何の話それ。私は勝手に作ったんですけども、この話の大切な点、最後に申し上げる、漁師の国と神の国、はい、何を言いたいのかしら。弟子たちはこの湖の上は私の世界やと、長年漁師だったから、彼らはね、イエス様に従ってくる前はずっと漁をしてた。この湖、船の中は自信があるんです、経験がある。大体波の様子で魚がどこにいるか分かる、天候も大体分かる。ベテランの漁師が船の上で自信を持ってイエス様が向こう岸に行こうと言うから、ああ、任せてください、お任せください、イエス様向こう岸にちゃんとご案内します、夜中ですけども大丈夫、街灯もないですけど大丈夫、私たちはこれ慣れてるんだから。自分たちの経験と実績と過去のそういう経験という知識によって彼らの生きていたのが漁師の国です。漁師の国ね。それが揺すぶられたんですよ、嵐によって、波風によって、今までの自信、自分の持っていた自信、身につけてきた経験、それでやっているのがね、波や風に揺すぶられて自信をなくしたのよ彼ら。自信なくしたね、命がなくなりそうになった、死にそうになったんですよ。死にそうですと言ってるんですね。溺れそうになってるっていうのは死にそうだと言ってる。ほう、面白い話なんです。ここでここに霊的なメッセージが発信されています。私たちは漁師じゃないですけど、私たちも信仰生活の中において自分の過去の経験や知識や実績によって自信を持って、聖書の箇所もよく知ってる、いろんなことをよく分かってる、自信を持って信仰生活をやっている中で自信をなくすときが来るんですよね。いろんな問題や試練や嵐が来て、うわ、私は何のために信仰してきたんやろ、私の信仰どこ行ったんやろ。自信をなくすとき来るんですよ。そういうこと、経験も終わりでしょう皆さん。イエス様信じてきたけど、ね、今度弟子たちはちょっと違うんですけど、自分の自信ですけども、私たちもそれなりの自信、経験、知識、それに生きてきて、それで持たない問題、それで支えきれない悩み、試練、直面するんですよね。はい、それは神様ね、わざとにやってね。よくクリスチャンの中でね、問題や試練があったらね、あ、私に何か問題があったから、私は悔い改めなければならないことがあるから、この試練や問題が来たんやって、そういうふうに取る人もいるし、そういう場合もあります。しかしいつもそうとは限らない。あなたに問題がなくても、 嵐が来るんです。どうしようもないところを通されるんです。問題がなくても、あなたが何か罪を犯したとかそれに関係なく嵐が来ます。そうです、問題がなくてもよ、悔い改めてなくてもですよ。あ、悔い改め関係なし、ヨブがそうでしたよ。何も悪いことじゃないの、悪いことしてないのに大変な悲惨な目にあったね彼は。聖書の信仰にはそういう面があるんですよ。イエス様信じたら何も悪いことないよ、これから全てが順風満風でいくよって、そんな話じゃないです。イエス様信じたおかげで嵐に来るよ大変な思いするよ。しかし神様に考えがあって計画があって、全部神様がそれを許しておられる。神様なんか考えてる、ちゃんと考えてる、計画的にことを進めておられる方がいらっしゃる。すごいですね。そういうふうに受け取れる信仰、すごいと思いますね。はい、弟子たちは漁師の国に生きてましたから、そういうふうに取らなかったんです。これはきっとイエス様に何かお考えがあるんやと、何かの計画のもとでこれなってるんやと思わなかった。自分たちの自信と経験とそれで頑張ってきたからね、それを持たなくなった。はい、神の国とは何でしょう。イエス様が神の国の王です。神の国の国というのはね、英語ではキングダム、キングがいる国なんですね。単なるカントリー、国じゃない、キングダムなんですよ。だ、王がいる国というのが神の国です。だ、誰が王？イエス様が王です。目に見えないところでおられて、イエス様が王として、はい、聖書を読んでいく中で面白いのは、この神の国の視点で読んでいくとね、イエス様が王様だからね、あ、こんな命令してるんだ、あれだ、イエス様命令してること多いのよ。立って歩けとかね、あれ命令ですよ。あ、そろそろ立って歩いてごらんとかね、言ってないですよ。立って歩けって、見えるようになれとかね、あれ命令やん。全部命令っていうのは、王だから権威あるから、おまわりさんが止まれって言ったら止まらないか、権威あるからね。権威ある人は命令を下すことができる。命令は権威です。イエス様が命令しているところ全部権威です。権威やから言う通りしてないかんね。はい、その権威とは王から来る権威です。王の権威なんですよ。そしたらそこで従う人が起こってきます。この場合、風に命じました。あ、風静まってくれませんかと頼んでないね。静まれ、黙れ、命令ですからね。それ従ったんや。風も波も従わせるとは一体誰だろう。はい、王なる方が権威ある言葉を命じたときに風も波も静かになりました。つまり神の国の支配がそこにずっと表されたんだよね。つまりこちらは神の国なんですわ。漁師の国と比べてください。漁師の国と神の国、わかる？わかりやすいじゃないですか。この話、神学的な話してません。絵を描くようにこの場面を想像していただいたら、漁師の国と神の国がよくわかる話ですですね。イエス様は彼らが漁師の国に生きるんじゃなく神の国に生きてほしいと思った。すごいですね、この話は。そこまでで話は終わらないです。私たちに帰ってきて、ここで私たちに主は何をメッセージとして発信しているんでしょうか。私は牧師をしてきましたけれども、やっぱり人間としてですね、生きてきたんで、 いろいろな問題、悩み、辛いこと、悲しいことを経験してきました。イエス様は信じてたけど、自分の中にあるさまざまな問題や悩みや辛いことにやっぱりこう直面することが多かったですね。イスラエルの民がエジプトで奴隷の状態であった。400年でしたかね、長い間エジプトの人たちの圧政の下で彼らレンガを作って苦しい生活してます。イエス様、主を助けてって言って叫んだ。その叫びを聞いて神様はモーセを使わせて彼らを脱出させた。そしてアラノを通って40年間アラノをさまよった後カナンの地に入りました。はい、いいですか皆さん。エジプトとアラノとカナン、これは単なる地形の話じゃなくて霊的な真理を語っています。エジプトは私たちにとってはこの世ですね。罪の支配する中に生きていた救われる前の私たち、そこからイエス様の子羊の血が流されたと同じようにイエス様の十字架の血によって私はあがなわれた、救われたんですよ。救われたけど荒野を通らないといけない。荒野で何が起こった。エジプトの問題は悪い奴はエジプト人だった。そこから解放された。荒野で悪い奴は誰ですか。荒野で問題は何でしたか。荒野で問題は彼らの心の中から出てきたんです。問題はね、つぶやいたり不平を言ったり文句言ったり、そういうことが荒野の中で出てきたわけですよ。わざわざ神様はそれが出てくるように荒野を通された。わざわざ彼ら悪いことしたから荒野を行ったんじゃないんですよ。彼ら罪を犯したから荒野の道を行ったんじゃないんです。神様が計画の中で彼らの中にある不平や不満やいろんな思いをこう出して見せるために荒野を通された。そしてみんな死んだ。後に生まれた人たちがカナンの地に入っていったという話なんですよね。これすごい話なんですよ皆さん。これが新約的に新約の光を照らしてこれを見るとどうなるか。私はイエス様を信じて罪と滅びの中から救い出された、子羊の地によって。しかし私はすぐにカナンの地に入ったんじゃなくて荒野を通ってるんです。そこで私の中の醜い思いや妬みやライバル意識やさまざまな肉の思いが、人を妬む心、憎む心、怒り、不満、そういうものがね出てくるようになってんね。救われたのに、なんでイエス様死んだのに、なんで私はこんなものがあるんやろうかってね、隠したいんですけどね。日曜日は隠しとく、月曜日から出てくるね。またこういう生活っていうのは皆さん経験ありませんかね。はい、それはねもう旧約聖書の中から神様はちゃんと見せてるね。カナンの地は約束の地です。死んだ人はほとんどが死んだ、後から生まれた人がそこに入ったね。何を教えてるんでしょう。私はここから学びました。不平不満つぶやきを言う、その私は死なないといけないということね。簡単、私たちが溺れ死にそうなのに何とも思わないんですかとこの弟子たち言いました。あ、死なないといかんのよ。ここで彼らは溺れ死ぬんじゃないんですよ。自分の自信や経験や知識に頼ってきたその自分に死なないといけない。不平不満の出てくるその自分に死なないといけない。そして新しい命に生きる、復活の命に生きる、イエス様の新しい命に生きるものに変えられる。それは良い、それはカナンの地です。はい、それじゃあどういう死に方をするかですよね。これがね難しいね。死に方を教えますので、今から。死にきれない人が多いんだから。 死んだようなふりして、ね、死んでないとかね今日皆さん死に方を教えますので忘れないように、私がやってきたやり方ものすごく簡単嘘みたいな簡単、聞きたいですか？はい、ありがとうございます確認した上でないと言いたくないね、これもう内緒の話ね、秘密なんです。これ安売りしたくないね、バナナの安売りしたくない、本当に聞きたい人だけに話したいことなんです。これはもうちゃんとパウロがローマ人への手紙とかコリント人への手紙とかガラテヤ人への手紙とかで言ってることです。その中でパウロはここでもう御言葉を引用しませんけども、私はキリストと共に十字架につけられたと言ってます。知ってるでしょその言葉、皆さん知ってる。パウロは私はキリストと共に十字架につけられたと言っていながら生きとるやん、死んだんです。十字架につけられたって言ったら死んだということです。生きとるじゃん、どうなってるんですか。こうやってね疑問に思わないかんのですよ皆さん、疑問に思うことは不信仰じゃないよ、もっと信じたいからです。疑問に思っていいんです、もっと信じたいから私たちは。はい、なんでパウロ生きてるのになんで死んだ言ってるんですか。死んだはずなのに生きているとか変な話ですねこれ。はい、もう少し詳しく言うと、イエス様が十字架につけられて死んだ時に私もそのイエス様の中にいたんだ、一緒に死んだんだと、こういう言い方なんです。キリストのうちにあって私は死んだと言って、キリストにあって、キリストにあってっていう言葉、イエス様が十字架につけられた時に私そこにいなかったけどね、私たちは神様の目から見たら私もあなたもイエス様が十字架につけられた時にそこに、その中にいたんですよ、イエス様の中に。皆さん、私がこの赤いこれね、
これ挟んでます、これ挟んでるものをこう入れてね、私はこれがね
そこら辺の琵琶湖じゃない、ここがないとかね地中海じゃない、うん、な、さぬき海岸、瀬戸内海、瀬戸内海瀬戸内海にこれポーンと投げたらね、ブクブクと沈みます。聖書が沈んだらこの中にあるしおりも沈みます。イエス様の中にあったらその人はイエス様と一緒に十字架につけられた、これは霊的な事実であって体験的な事実じゃない、目に見えない霊的な事実なんです。イエス様が十字架につけられて死んだら私も十字架につけられて死んだ。はい、ところが私の中にムラムラムラムラとね、妬みの気持ちや怒りの思いや人を許せない気持ちが起こってきて、すっと消えていけばいいけど、なかなかこれが消えない、私の中をこの支配し、もう嫌な気持ちにさせる、そういうものが起こってきた時ですよ、これが肉なんです。これが私の古き人と言います、聖書は。その時私はこう祈るんですね、イエス様感謝します、この人のことを許せないで恨んでいる私はあなたと共に十字架につけられて死にました、生きているのは私ではありません、あなたが私のうちに生きておられます、感謝します。短いお祈り、長く祈らんでもいいんです、そう祈ったね、あとも忘れるんです。いつの間にか許せないでいた、自分で振り切っても振り切っても振り切れないでいたその思いが消えてるんですよ、不思議不思議。そしてなんか前向きの気持ちになる、なんとなく不思議なんです。聖霊様の働きです。もう一つ申し上げたいことがあります。この体、私たちのこの体はちょっと休みですけど、まあいろいろな方いらっしゃるんですけど、この体中に心がありますね、 私心は目に見えないです。泣いたり悲しんだり喜んだり、いろいろな心がある。心は見えないですけど、間違いなくあります。普通は精神と肉体というふうに言い方しますけども、世の中一般では精神と肉体ですね。しかし聖書はもう一つ言うんですよ。もう一つある。心、体と心と、もう一つ霊というのがあるんですよ。霊、人間は二重構造じゃないんです。三重構造なんです。霊と心と体なんですね。体は他の人を意識する、他の人が分かる。心は自分を意識するんですね。霊は神様とつながるところ。霊は分からないんですけど、神様とつながるところ。私はね、誤解されてもいいから言いますけども、霊はここ腹にあると思ってんだよ。勝手に、ごめん、間違ったらごめんな。霊は腹にある。日本人はなぜ腹が立つとか言うんですか。腹立ったの見たことある。なんで腹立つと言うんですか。怒った時腹が立つって、誰がそんなの。腹なんで立つの。心が怒るんじゃないの。心が悲しんだら怒ったりするんじゃないの。なんで腹が立つの。もう腹立たしいとか言うじゃない。腹ってなんで出てくるんですか。ここで、はい、腹が霊です。霊と心と体なんです。人間はこの霊で神様をとつながる、通じる。さっきもうこの辺で激しく踊ってたんですよ、ですけど、あの人たちの気持ちを私ちょっと紹介します。なんで踊ってたの。もう二十歳以上の息子さんもおるのに、あんないい年して飛び跳ねて踊って、あのことについてね、あれは全然問題ないんですよ。ちょっと説明させていただきます。なんでか、体は踊ってるけどね、霊が喜んでるのよ。霊が、心は喜んでるかもしれないけど、霊の方が力が来てる。霊が力が来るって不思議ですけども、イエス様はその腹から生ける水が川となって流れ出ると言われたでしょ。腹ですよ。腹が座っとるなとか言うじゃないですか。腹が座っとる人は霊的な人なんよ。ごめん、全然関係ないんですけど、腹が座ってるというか霊です。霊は神様とつながる。聖霊が宿ってるところってどこ。霊です。霊、イエス様がおられるところ、霊。はい、ですからお腹を意識するんですよね。いいですか。お腹を意識して、ここが霊やからね。こう、なんかこれ本当にキリスト教かなと思ってる人もいるかもしれない。これ私個人のあれやからね、あんまり気にしないでください。私はそう、個人的にそうしてるのよ。優しいから。賛美歌うときもね、だんだん歌ってるうちにね、力が入ってくるのよ。腹なんですね。はい、最初は頭やけどね。腹して。腹の霊に、新しく生まれる命が、新しい人、神に作られた新しい人、それが私の中から霊を通して表される。頭じゃない、心じゃない、霊です。で、霊から心に来て体に来るという、はい、そういうふうに聖霊様は生ける水が今でも湧き上がるようにしてくださっている。いいですか。イエス様は死んだあなたここにいる全ての人は聖霊が宿っておられます。どんな体験があってもなくても関係ない。イエス様を信じたあなたのうちに聖霊が宿っておられます。それを認めましょう。その聖霊様が力を与えてくださる。その聖霊様が平安を与えて、喜びを与えてくださる。はい、これ神の国、イエス様が中心となって、イエス様が支配して、イエス様がおられるところ、そこは平安があるんですよ。神の国は飲み食いではなく、義と平和と聖霊による喜びであるとあります。平安なんですね。神の国、平安だな。 今日は礼拝に出て平安になった、来る時と気持ちが変わった、はい、神の国が来てます。月曜日から人間の国に変わりますけども、人の国、自分の国に変わるかもしれませんが、神の国を私たちは持ち続けたいですね。イエス様が支配してくださる平安や愛や喜び、神の国、自分の国が出てきた時は、自分中心の わがままや自己主張やそういうのが出てきた時は、十字架ですね、十字架。いや、分かりやすいですね、簡単ですね。解放されて神の国の中に、平安の中に歩むことができます。ハレルヤです。感謝です。お祈りします。愛する天のお父様、感謝です。私たちを罪と滅びの中から救い出してくださり、向こう岸であるあなたが用意しておられるところに向かって、人生の海を渡っていくものとしてくださっていることを感謝します。この水の上を、海の上を歩んでいく上において、いろいろな問題や試練や戦いが起こってきますが、イエス様、あなたは同じ船に乗ってくださって、私の人生の船に一緒に乗ってくださって、また教会という船に一緒に乗って進んでいけます。この恵みを、この幸いを、この救いを、主を感謝します。ありがとうございます。そのあなたが私たちのうちに住んでくださり、聖霊によって私たちと共にいてくださる、この恵みを本当に感謝します。弱いものです。誘惑に負けやすいものです。人の言葉に影響されやすいものです。けれども、その私たちは、肉の私は十字架につけられて死にました。イエス様と共に死にました。感謝します。何度も同じことを祈るかもしれませんが、主をどうぞ導いてください。いつもあなたの平安の中に主を置いてくださるように、周りがどんな状況であっても平安の中に置かれて歩むことのできるこの人生を感謝します。ありがとうございます。どうかこの信仰の仲間、神の家族のお互いが励まし合い、使い合い、この喜びを分かち合い、命を分かち合っていく群れとして、この津田の教会を祝福し、この地域においてあなたの栄光が表されていきますように導いてください。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。